本会議における議案質疑をお伝えします。今定例会では延べ14名の議員が質疑を行いました。議案第52号庁舎整備審議会条例、質疑をした会派名等、日本共産党。問い、平成21年の市庁舎建設特別委員会の報告書の認識は。答え、報告書における基金の積み立て、市民参加、耐震診断の3つの事項は、市として真摯に受け止めて対応している。問い、川越市庁舎整備審議会の審議内容はどのようなものか。答え、基本構想の内容となる庁舎に求められる機能、規模、候補地、事業費、資金調達手法などの審議を考えている。問い、大規模事業とともに庁舎整備を進める市長の思いは。答え、本庁舎は老朽化、狭隘化、分散化などの課題を抱え、12年後に目標使用年数を迎える。街づくりにも影響を与える重要な事業であり、早期に検討を開始したい。議案第53号、道路付属物自動車駐車場条例の一部改正、質疑をした会派名等、公明党。問い、最大料金を設定することで短時間利用者の利便性に影響はないか伺う。答え、駅周辺の民間駐車場の利用状況を調査したところ、周辺よりも200円程度高い駐車場の場合では、最大でも 50% 程度の利用率であったため、最大料金を設定したとしても満車状態にはならないと想定している。また、駐車場データや現地調査から、夜間における駐車場利用は少ない傾向にあるため、短時間利用者への影響は少ないと考える。議案第54号、仮称、吉野市民センター新築工事請負契約。質疑をした会派名等、20里自由政令会。問い、建物が敷地中央部分、やや南側になった理由を伺いたい。答え、周辺道路から確認しやすい位置に建物を配置し、北側に十分な駐車場を確保するとともに、来所者の安全確保と使いやすい施設配置となるよう設計した。問い、駐車場の整備台数について伺いたい。答え、障害者用駐車場2台、思いやり駐車場1台を含む44台分の駐車場を整備する予定である。問い、整備スケジュールについて伺いたい。答え、令和7年度及び令和8年度の2カ年の継続事業として実施し、令和9年度の供用開始に向けて事業を進める。議案第55号、古谷地区公立保育所新築工事請負契約。質疑をした会派名等、日本共産党。問い、保育園の利用者や保育士などの意見を設計に反映した部分があるのか伺う。答え、保育所の整備にあたり、利用者からの意見として、防犯安全対策や、余裕のある園舎、広い園庭を求める声などがあった。また、保育士等の職員からは、子どもの安全や保育の運営面に関する意見があり、これらの意見を反映しながら進めてきた。問い、送迎用駐車場はどのようになっているのか伺う。答え、送迎用駐車場は、通園時の園児の安全確保などに配慮し、敷地の東側に10台分を整備する予定である。議案第56号、資源化センター熱回収施設定期整備工事請負契約。質疑をした会派名等、日本共産党。問い、消耗の激しい施設だが、 耐用年数はどれくらいか。答え、他の自治体では稼働開始から20年程度経過した時点で施設の建て替えをするほか、大規模改修工事等を実施して施設を延命化する取り組みも行われている。問い、迷惑施設の側面もある本施設の方針について、前市長時には示されなかった。今後についてどう考えているか。答え、施設の今後の在り方について具体的な検討を進めている。これからも地域の健全な生活環境を保全するため、施設の将来計画について周辺地域の住民の意見等を踏まえ、計画的に事業を進めていく。議案第58号、私立川越高等学校体育館空調設備等整備工事請負契約。質疑をした会派名等、無所属。問い、導入を予定している空調設備の特徴は？答え、空調方式は、都市ガスを利用した自立運転型の室外機を予定している。特徴は、ガスの供給が続く限り、停電時であってもエアコンや非常用コンセントの使用及び一部の照明等を点灯することが可能となっている。問い、熱中症対策は欠かせない。トレーニング室の空調設備等が今回の工事で整備されない理由について伺う。答え、今回の工事範囲は避難所として指定されている範囲であり、指定から外れているトレーニング室は含まれていないが、今後検討していきたいと考えている。議案第60号、令和7年度一般会計補正予算第1号、質疑をした会派名等、公明党、川越未来の会、川越市政会、無所属、日本共産党、廿日自由政令会。問い、学校給食費を現行の2分の1に減額した理由は？答え、児童生徒を養育する保護者の経済的な負担の軽減や、子育て支援を図るため、学校給食費実費徴収金の2分の1を無償化しようとするものである。問い、次年度以降の制度設計についての考えは？答え、学校給食費の無償化は国において今後議論が進められるものと認識している。市単独で実施することは多額の一般財源を要することから引き続き国の動向を注視しつつ教育委員会と持続可能な制度設計について協議しながら財源の確保に向けて検討していく。問い、学校給食の質と量を確保し、学校給食費無償化の取り組みを継続していくための制度設計を伺う。答え、学校給食に関しては質と量を確保することが前提である。引き続き国の動向を注視しつつ、財政当局と財源の確保と持続可能な制度設計について検討していく。問い、肥料価格高騰対策をどのように周知するのか伺う。答え、対象者である農業者等に対し、市広報、市ホームページ等のほか、様々な機会を捉え、事業周知等を行う。問い、学校給食費について2分の1相当分の減額であり、保護者負担があるが、一部無償化について市の捉え方を伺う。答え、今回学校給食費の2分の1を無償化することは、全額の無償化でないことから一部無償化と捉えている。問い、選挙公約は完全無償化だが、2分の1補助とした理由は？答え、財源確保、他事業とのバランス、施策の継続性等を総合的に勘案したものであり、公約実現の第一歩と考える。問い、学校給食の安全性の担保について伺いたい。答え、食材購入における入札の際には、 規格に様々な条件をつけ、安全性の確保に努めている。問い、母子生活支援施設への支援額が小さい、支援内容は？答え、施設の運営継続を支援するため、主に共用部分にかかる光熱費の上昇額を勘案した補助金を支給するものである。問い、学校給食費無償化の検討で児童等の意見を聞いたのか？答え、私立小学校6年生とその保護者、私立中学校の3年生とその保護者を対象としてアンケートをする予定である。問い、児童等の満腹にならないという訴えへの受け止めは？答え、今後も給食についてのアンケートや食育で学校を訪問した際に児童生徒から感想や意見を聴取し、給食の提供に活用していく。問い、物価高が継続するなどして、賄い材料費に不足が見込まれた場合、どう対応するのか。答え、不足が見込まれる場合は、財政当局とも協議した上で、質と量の確保を図るための対策を適切な時期に講じる。問い、市長公約実現のために、町内に予算要求すらしづらいようなものが言えぬ雰囲気が生まれていないか。答え、当初予算では各部局の主体性と自律性を予算配分に最大限反映させる部局要求枠を採用していること。補正予算では必要な事業経費を適切に要求するよう通知を発出していることから、そのような状況はないと考えている。問い、市長の公約であり、市民要望の多い学校給食費無償化にどう対応していくのか伺う。答え、保護者の経済的な負担の軽減、子育て支援等を図るため、財源の確保、施策としての継続性等も考慮しつつ、無償化に向けて引き続き取り組みたいと考えている。問い、食材費高騰分の予算増額で学校給食は充実するのか。答え、賄い材料費の増額により、低価格食材から標準的な食材に極力変更して、給食全体の質を向上させていく。問い、国では来年度、小学校を念頭に給食費無償化を検討しているようだが、仮に国の無償化が先送りになった場合、市としては一部無償化の継続は可能と考えるか。答え、国が学校給食費の無償化を先送りした場合でも、少なくとも今年度実施する予定の学校給食費の一部無償化は、令和8年度以降も継続したいと考えている。同意第6号、教育委員会委員の任命につき同意を求めること、質疑をした会派名等、20日自由政令会。問い、教育委員会委員は、一人一人が教育、学術、文化すべてで高い識見を有する必要があるのか伺う。答え、必ずしも委員一人一人がすべての分野において高い識見を有することを求めているものではない。問い、必ずしもそうでないとすれば、どの程度の識見が求められるのか伺う。答え、教育ないし教育行政の専門家であることまでは求められておらず、教育行政の専門家である教育長と委員が補完し合うことにより、教育委員会全体として、大小公所から教育行政について判断することが求められている。以上、本会議における議案質疑をお伝えしました。